ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日は特にテーマを決めずに雑談をしようかなって思ってるんですけど、今ね土曜日の夕方に収録をしております。で、今日は午前中ジョーティッシュのセッションをさせていただいておりまして、毎回ね、いろんな話ができるなぁと思ってて、本当に皆さんそれぞれの人生を、それぞれの喜びと苦しみの中で生きていらっしゃるんだなぁってことをね、いつもいつも感じるんですけれども、今日はね、いろんな話しましたけど、前世の話ね。前世の話も番組でチラチラしているからか、結構ね、前世がどんな感じだったのかとか知りたいっていう方も多いんですけど、基本的にはね、私はこう霊視ができるとかそういうことは全然ないので、ジョーティッシュのチャートに書いてあることをそのまま読んでお伝えするっていう感じにはなるんですけれども、なんか最近ちょっと分かってきたことで、前世が人間じゃなかった可能性が高い方の特徴っていうのがちょっとずつなんか共通点が出てきたなみたいなとこがあって、で今日のセッションさせていただいた方もちょっとその系があったんですよね。特にね、植物とか自然のものに近い、ような、言ってしまえばあれですね、純粋性の高い方っていうのはもしかしたら前世は人間じゃなかったのかなっていうふうに私は見ているんですね。皆さん前世が人間だったと思ってませんか？これはバガバッドギーターにも書いてあるんですけれども、私たちのこの輪廻転生っていうのは、必ずしも人間に生まれ変わってるとは限らなくて、この世界にある850万種類のもの、生き物とか、多分石とかそういうものも含めてだと思うんですけど、自然界の中にあるものに生まれ変わっているっていう、そういう考え方なんですよね。なので、今人間に生まれてきたっていうことはもうそれだけで相当、特別な体験をしているって思うといいと思うんですよね。なので、前世は人間じゃなかったかもしれない、そして来世も人間じゃないかもしれない可能性も十分にありえるんですよね。だから今人間としてできることを一生懸命やるといいかなって思うんですよね。私は結構もう人間は嫌だなって思ってきたことが多かったんですよ、今まで。なんで人間ってこんなわがままなのかなとか、なんで人間って自分のことしか考えないのかなとか、自分も人間なのに人間を客観視してなんか人間やめたいなってすごく思うことが多かったんですけど、でもなんかそういう苦しみ自体も多分人間だからこそ味わえることなのかなって思うのでね、必ずしもね、いいことばっかりではないですけど、なんかそういうエゴから来る苦しみとか悲しみとかそういったことをたくさん経験することによって、そういった思いをしている人に対して寄り添うことができるっていう学びの一つだと思うんですよね。なので人間として生まれた皆さんはそうやってね、悲しみとか苦しみとか怒りとか妬みとか、そういった負の部分っていうことを、苦しみのままで終わらせず、そこに対しても愛情を注げるような、そういう愛を学びにね生まれてきてるんじゃないかなって思うので、私もねちょっと人間としてもうちょっといろいろとね学びながら楽しみたいなってことをね、セッション終わってから考えていたところですね。はい。そして今日はテーマを決めていないので、ちょっとお便りをね一つ、ご感想お便りご紹介します。ごはみそネームミミズックさんからお便りをいただいております。 キョンさんはじめまして。昨年の秋頃ご飯と味噌汁に出会うことができ過去回を遡りながらキョンさんの声と考え方に学びと癒しをいただいています。おはようございますも購入させていただきました。ありがとうございます。すっきりスパイシーな風味が日に日に癖になっています。メッセージを送りたいとずっと思いながら質問やら何やら難しく考えてしまい、結局質問でも何でもなくお礼だけ失礼いたします。ハート。キョンさんの目の前の事柄に複雑に思考や感情を絡めることなくそのままを受け止めているところ、自分にも相手にも正直でいるところ、とても素敵だなと、私もそんな人でありたいとごはみそを聞きながら思う日々です。いつもありがとうございます。これからも応援していいます、ということでありがとうございます。素直にめちゃくちゃ嬉しいお便りをいただきまして、とっても感激しておりました。ね、素直であり正直であるっていうことは、すごい大事なことだなって本当に思うんですよね。私がアーユルヴェーダを学んできた中でも、素直さと正直さっていうのはすごい大事だよってことを先生からずっと言われてきたっていうこともあるので、私の中のテーマとしても素直さと正直さっていうのを常にね心に留めているんですよね。でもそれがなんでかっていうと、やっぱり素直じゃなかったし正直じゃなかった自分を苦しんでいたからなんですよね。だから、ちょっと冒頭の話でね、苦しみとか悲しみも大事だよねって話をしましたけど、そこになりたい自分になる、一歩手前ですね。本当は正直でいたいな、本当は素直でいたいんだけどなっていうところに対しての苦しみをたくさん味わって、もうこの苦しみは十分だ、いらないっていう風になるまで存分にその苦しみを味わうってことが次のステージに移行するためにとっても必要なことだと思うんですよね。ね、なので今そういったことでね苦しいなって思っていることがある方、素直じゃないとか正直じゃないとか以外にもね、なんか人と比べてしまうところがあるとか、すぐに怒っちゃうとか、いろいろね、苦しみのテーマって人それぞれ違うと思うんですけど、そういったことは全て最終的には手放すために今味わっているというふうに思っているといいんじゃないかなって思いますね。はい、ミミズックさんありがとうございます。チャイも気に入っていただいてとても嬉しいです。なんかね、チャイは、もう定番化してね、ずっと販売をさせていただけるなっていう感じで、私ももう最近はすっかり、おはようございますに頼りきりになってしまっているんですけれども、ちょいちょいね、なんだろう、いろいろとちょい足ししたりとか、今の時期だったらね、ミントをちょっと足してみたりとか、この間ね、パクチーを煮詰める時に一緒に足したらすごい美味しかったんで、パクチーもすごい美味しいし、あとは番組の中でもね言ってるナツメグを足していただいても美味しいし、なんかね、自分でおはようございますをベースにちょっとアレンジして楽しんでいただくっていうこともね、ぜひミミズックさんやってみてください。はい、ということで今日は、特にテーマを決めずにお話をさせていただいたんですけど、ミミズックさんお便りありがとうございました。あ、そうだ、母の日ですね。母の日、明日5月12日ですよね。皆さん何か、明日っていうかこの配信がされる日ですね、何かプレゼント送りましたかね。私はですね、なんと母上にやっと、生命の、インドの生命科学アーユルヴェーダ、緑の本をプレゼントしました。新しく買ってね、買うとね意外と高いんですよね。なんかちょっととプレミアついてない、ついてんのかな、どうなんですかね。新品で買って、でも価格書いてありますね。本体4300円プラス税なので、まあまあの値段しますよね。だから多分ちゃんとアーユルヴェーダーを日々取り入れていこうかなって思っている人じゃなければ、ちょっとね図書館で読めればいいかなぐらいな感じの本だと思うんですけど、でもこの本は何回も何回も読み込んでいくと、 味が出てくるんですよね。噛めば噛むほど味が出てくるっていうのが、まあ、この本もそうだし、アーユルヴェーダ自体がそうだと思うんですよね。なんかあの時読んだ時には分かんなかったけど、今読むとすっごい腑に落ちるなっていうことがあったりとか、一度読んだ本のはずなのに、新たな発見とか気づきがあったりとか、季節に応じたね、養生のことが書いてあったりもするし、なんかね、毎回毎回本を開くたびに、すごく本を開いてよかったなって思える本だったので、そう、この間ね、母と、お昼食べてお茶してた時に、なんか、このポッドキャストをね、聞いていて、なんかアーユルヴェーダってすごくいい気がするんだよねみたいな話をしてたんですよね。そう、いいんですよ、確かにいいね、いいし、うちの母上はなんかもうアーユルヴェーダの知識というか、ベースになる考え方が多分生まれながらにして根底にもう備わってる人だと思うんですよね。だからアーユルヴェーダ知らなくてもアーユルヴェーディックなことをこうしていた人かなって思っていて、だからね、東洋医学が結構好きだったりとかそういうこともあるので、お母さん絶対アーユルヴェーダハマるんだけどなって思ってたんですけど、あんまりおすすめもしてなかったんですよね。でもこの間お茶した時にとうとうアーユルヴェーダちょっと勉強してみたいなみたいなこと言ってたんで、手始めというか、もう最初がこれで最後もこれでいいんじゃないかなっていうぐらい、私がリスペクトしている緑の本をね、母の日のプレゼントとしてね、お送りしましたね。なのでね、これから、親子でアーユルヴェーダの話ができるようになったらすごい楽しいなって思っております。はい、ということで今日はね、バラバラと雑談をさせていただきました。皆さん素敵な母の日をお過ごしください。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。